1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は X 線天文学で初期の頃に発見された地球から最も近いブラックホールの一つ、白鳥座 X1 と呼ばれる天体を紹介していきたいと思います。現代の最先端の科学を使うと、実は今まで最も近いと思っていたブラックホールはちょっと遠くて、実はもっとでかかった、そんな事実が見えてきたので、最新の研究でどんなことが変わるのか、そのあたりを楽しんでいけるかなと思っております。ぜひ最後までお付き合いください。2023年11月3日、始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1121話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししておりますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいです。最近はブラックホール特集というところで、毎日毎日ブラックホールの特集をしていってるという感じですね。まあ今日も相変わらずブラックホールの話をしていくわけなんですけど、最近のエピソードだとブラックホールと一緒に成長してきた X 線天文学の話だったり、2個前とかだと地球をギューッとしたらブラックホール作れるよみたいな、そんな話しておりますので、ぜひこのあたり楽しんでいただけたらと思います。そんな感じで、前回は X 線天文学がブラックホールの観測によって発展してきたっていう話をして、その中でも最初に観測された X 線天体の一つである白鳥座 X1 と呼ばれる天体、この天体についてお話ししていきたいと思います。まあ昨日のエピソードから聞いてもらったら、よりなんか、あ、まだまだ進化する余地あるんだなっていうのを実感してもらえる、そんなエピソードになってくるんじゃないかなと思うので、ぜひ楽しんでいただきたいですね。で、実は今日このエピソードを収録する前にですね、なんとある X 線天文の人と収録をしてきました。これ何かっていうと、僕の古巣ですね、理研の多摩川高エネルギー宇宙物理学研究室っていうところがあって、でそこから忍者サットと呼ばれる X 線観測の超小型衛星が打ち上げられるというような状況なんですよ。で、僕2021年までその研究室にいて、僕がいる頃から開発は進んでいたものが、もう3年で打ち上げまで行くというようなところで、今まさにガンガン準備中というところになってるみたいなんですよ。で、その打ち上げに向けて宇宙話でもいろんな特集していこうというところで、メインの開発をしていた3名にゲストに出てもらっていろいろ喋っていくというような感じを今企画しているんですよね。で、そのうちの一つを今収録してきたというような状態です。だからこう、ブラックホールと、で、その人工衛星もブラックホールを観測するっていうのを一つ目的としているので、この特集とめちゃめちゃ合うし、しかもこの60年70年の X 線天文学の歴史の話をこれまでにしてきたこの宇宙話だったら、今最先端で X 線天文学がどうなってるのか、研究者の声が聞けるっていうのはかなり面白いところになってくるんじゃないかと期待しておりますので、まあこのリリースできるタイミングを僕も個人的にはすごい楽しみにしてますね。だいたい来週ぐらいに公開していけるんじゃないかなと思っているんで、ぜひ楽しみにしておいてください。そんな感じで、まあじゃあ X 線天文学で初期の頃から観測されていたブラックホールっていうのが今どういう理解まで追いついていくのか、そんなお話をしていきますね。今回は対象の天体になるのは 白鳥座 X1 と呼ばれるブラックホールです。これは、まあ、先日地球に最も近いブラックホールってどこにあるんだろうって話をしていたじゃないですか。まああれはあくまで予想で、実際に今観測されている中で地球に最も近いブラックホールの一つと言われているのがこの白鳥座 X1 ですね。1964年に観測されて発見された天体になり、まあブラックホールがあり、でそのブラックホールの周りに生殖超巨星と呼ばれるブルースーパージャイアントと呼ばれる天体があるんですね。かっこいい名前ですね。でその天体がブラックホールの近くにある状態で、ブラックホールがもう生き生きと周りのものを高重力で吸い込みまくっているので、その生殖超巨星ブルージャイアントがどんどん吸い込まれていっている。でその吸い込まれていっている星のガスによって X 線が放射されていて、でこの放射されている X 線を観測することで、あ、このブラックホールはこういう状況なのかっていうところをどんどんどんどん進めていっているのが X 線天文学の現状になってますね。もちろん他にもいろんな天体の観測対象がいて、ブラックホールだけにとどまってはいないんですけど、そういう状況である。で、この白鳥座 X1 を今回研究し直した結果、何が分かったかっていうと、まず思ってたよりも遠くにあるねっていう話、思ったより遠くにあるねっていうとこと、ブラックホールの重さが今まで思っていたよりも重そうっていう、そういう研究結果が出てきたっていう、そういう状況です。もうちょっと詳しく話していきますね。まあブラックホールまでの距離とかそういうのを見積もる研究っていうのは X 線天文学っていうことを使う以外にも方法はたくさんあります。その中で手法の一つとしてあるのは年収視差と呼ばれるものを見ていく手法です。年収視差。これはですね、天体までの距離、そして位置を正確に把握するっていうことを目的に、2013年かな ?4 年かなぐらいに打ち上げられたガイアと呼ばれる人工衛星があります。この人工衛星は、確か可視光だったかな?で、天体を見て、で、その年収視差っていうのは何かっていうと、地球の周りを人工衛星ぐるぐる回りますよね。ぐるぐる回る中で同じ天体を見ると、地球の左側にいる、地球というか太陽の周りをこうぐるぐる回ってると、太陽の左側と右側で対象の天体を見るときにちょっと位置がずれるっていうの、なんとなくわかりません?右目でものを見るときと左目でものを見るときって、こう目パチパチやるとちょっと位置ずれるじゃないですか。これの宇宙規模バージョンみたいなものを観測の手法に取り入れることで、これがどれぐらいずれてるかで天体までの距離を測っていくっていう、そういう手法があるんですよ。これ頭いいですよね、考えた人。なんかイメージで言うと、目と目の間に指をこう立てて、でその指立てたものを右目で見るのと左目で見るので姿違いますよね。この眉間とかのすごい近いところでやると。でも遠くのものを右目で見るのと左目で見るのってそんなに差はないですよね。このわずかな差っていうのを計算で明らかにすることで、一体僕らからどれぐらいの距離離れているのかっていうのが計算できる。これを年収視差と呼ばれる方法で言ってます。で、この年収視差を用いることで天体の距離を求められるんですけど、このガイアと呼ばれる最近の衛星はめちゃめちゃ目が良くて、ものを決定する精度がものすごく高いんですよ。そうすると何が起こるかっていうと、ガイアが昔観測した天体をもう一回観測すると、今まで思ってた距離よりも遠かったり近かったりっていう違う結果が出うるっていう話なんですね。 で、今回白鳥座 X1 に吸い込まれていくその天体とかを可視光線で観測してあげた結果ですね、これなんと今までだいたい6000光年ぐらい離れてると思われていたものが、あれ、いや、もうちょっと遠いんじゃないのっていう研究結果が出てきていて、まあガイアさんが言うにはそんなことらしいと。で、それでじゃあみんな本当の距離はどうなんだみたいな議論に発展していくんですよね。で、このガイアの登場によって天体の距離が結構変わるっていうのはいろんなところで発生していて、だ今までの研究の結果がより精度よく求まったっていうのは非常に良いんですけど、苦労する部分もあるんですよね。それこそ僕が博士論文とかで、あとは出版する論文とかで書いていた対象の天体の距離が、どんぐらいちっちゃくなったかな、 80%、90% ぐらいになったのかな。ね、だからだいたい300ぐらい、違うな、200ちょっとぐらいだと思ってたのが190とか180ぐらいの数値になっちゃったみたいな、ね、そうなってきた時に今までいろんなとこで使ってた計算がガラッと変わるんですよ。マジかーみたいな。そのガイアのデータがリリースされていろんな論文が出てきて天体の距離がアップデートされた時に論文の中身をガラッと変えなきゃいけないっていうことが発生して、もうね、絶望を覚えた記憶がありますね。まあそんなガイアが突きつけてくる現実っていうのは、まあ観測上正しそうなものが出てくるんですよね。まあただこれが本当に正しいのかどうかっていうのをもう一度検証するっていう意味合いで、今回オーストラリアの研究チームがアメリカのめちゃめちゃでかい望遠鏡を使って白鳥座 X1 っていう天体を観測し直した。その観測し直した結果、ガイアの求めた研究結果とよく合うような結果になって、もともとだいたい6000光年ぐらいって言われてたものが、7200 7300光年ぐらいっていうような数値になっていったと。で、これが距離が遠くなったことによってブラックホールの大きさの見積もり方っていうのも変わってくるんですよね。ブラックホールの大きさっていうのは、まあ求め方としては、まあその吸い込まれている天体とその明るさと、で、ブラックホールに吸い込まれていってる時の光の出方みたいな、いろんなところを複合して計算するんですけど、遠くなったから僕たちが今まで銃で見ていた光っていうのが、実はもうちょっと遠いところから銃の勢いで光が飛んできてたと。本当は、なんか、なんだろうな、携帯のライトとかもそうだけど、遠くに行けば行くほど明るいものって気にならないんですよね。それなぜかっていうと、光ってるものを遠くにこう離していくと、それだけ光が分散して暗く見えるからなんですよ。つまり今まで10っていう明るさで見えていたものが6000光年ぐらいでした。そこから7000光年ちょっとまで距離を離しても見た目の明るさは変わんないわけですよね。求めた数字が変わっただけだから。そうすると、もともと持ってるブラックホールっていうのはより活発だったっていうような計算結果になるんですよ。で、そうすると今回この白鳥座 X1 っていうブラックホールの重さっていうのが太陽のだいたい20倍とか21倍ぐらいの重さになってくる。こういう研究の能力が、観測装置の能力が上がったことによって、どんどん情報がアップデートされていくっていうのも天文学の面白いところであって、これによって、じゃあ他の天体はどうなんだろうとか、ブラックホールの今までの理解って間違ってなかったのかなとか、そういった研究にどんどん発展していく、かなり面白い、なんか地味だけど面白い、そんな研究結果でしたね。まあ、X 線天文学で見つけた天体の一つである白鳥座 X1、まあいい機会なので今回紹介させていただいたというような感じですね。はい。ということで今回の本題は以上というところになります。今回はちょっと時間もありそうなので、皆さんからいただいたコメント、質問、答えていきたいと思います。そうですね。はい。じゃあ、リスナーネーム、コードトラッパーさんからいただきました。いつも楽しく拝聴しています。 地球をブラックホールにするにはとか今まで考えなかった情報が聞けてとても楽しかったです。2個前のエピソードですね。ホワイトホームホマイ噛んじゃったホワイトホールやワームホールなどの架空の天体についても僕がもう一つやってる隣のデータ分析屋さんみたいに雑談っぽく語ってほしいななんて思っています。ありがとうございます。いいっすね。ありがとうございます。もう楽しんでいただけてるのがまず一番嬉しいなと思っていて、でこのホワイトホールとかワームホールとか架空の天体、そうっすね、どうしよっかな。こういうのを話せるネタになる研究みたいなのがあったら紹介してみようかなと思いますね。なんか僕ポッドキャストこれ毎回ちゃんとソース、見本になるような文献っていうのを用意して喋ってるんですよね。これはこのポッドキャストで聞いたことをもしなんかどっかで喋りたいなとか何かに使いたいなって思ってもらった時にできればちゃんと正しい情報で発信してほしいという意味を込めて、詳しく知りたい人はちゃんと文献見に行ってねっていうような参考文献ちゃんと書いてるんですよね。だからホワイトホールとかワームホールとかなんか適当なことというかね、こういうのあるよねみたいな言えるんですけど、好き勝手言いすぎると宇宙話どこまでが本当でどこまでがみたいななっちゃうのもちょっと嫌なので、ホワイトホールとかワームホール多分大真面目に研究してる人いるはずなんですよ。世の中には宇宙人の研究をしてる人もいるし、目に見えない粒の話をしてる人もいるし、なんならもともとは重力波って今だったら受け入れられてるけど、なんだい重力波はっていうふうに思われていた時期もあったと思うんですよね。だからホワイトホールだったりワームホールっていうのもないと証明はされてないと思うので、そういう研究を大真面目にやってる人はきっとどっかにいるんですよね。だからそういう研究見つけたらコードトラッパーさんからこうね、お提案いただいたような架空の天体についてもちょっとお話ししていこうかなと思います。僕もすげえ興味あるので喋っていけたらいいですね。ありがとうございます、コメントいただいて。もう一つお話していきます。あーでも時間微妙かじゃあもう一回また次回のエピソードでいただいた質問とかいろいろお答えしていこうと思っておりますので、ぜひ皆さんコメントじゃんじゃんお寄せください。最近はやっぱりブラックホールどうやって作るのっていう地球縮める話結構好評だったんで、聞いていただくのいいんじゃないかなっていうのと、あと1100話とか1200話とかあるわけなんで、大丈夫ですよ。過去に話した内容でも質問じゃんじゃん投げてください。正直もう直近数回以外はもう別物だと思っていただいて大丈夫なので、みんなでね、あなたが気になることはきっと一緒に聞いてるリスナーの仲間も気になってるはず。だから遠慮せずにガンガンいろんなこと聞いてください。で、一緒に番組作っていきましょう。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。